コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティの香川です。
小春立花です。
今週は国内企業の話題からです。さあ早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年3月31日株式会社オトバンク公式リリースです。要約かける音声で究極のタイパ読書、一冊5分で学べる要約版オーディオブックを配信開始。
国内オーディオブック配信プラットフォームのオーディオブック JP を運営するオトバンク、こちらがですね、新しいサービスを発表しました。その名も要約版オーディオブックシリーズです。こちらはですね、サマリーオンラインというですね、本の要約サービスをする、そもそものプラットフォームがあるんですけども、そことですね、提携をして要約版のオーディオブックシリーズを配信するということなんですね。3月31日から配信が開始されていまして、もうすでに多くのサマリーのオーディオブックが配信されています。これにより隙間時間に効率よくね、書籍オーディオブックを読んでみたいというニーズに応えられると、タイパ読書の体験を提供するということなんですね。今回ですね、ホットトピックに取り上げましたのはこのショート音声に注目が集まっているということからです。まあ確かにですね、最近 TikTok ですとか YouTube ショートとかね、とにかくタイパね、タイムパフォーマンスを重視した、まあ、情報収集注目されていますよね。一方で音声配信というのはポッドキャストなどをじっくりね、耳でしっかり聞いて、うんうんということで理解をする、まあそんなねメディアと捉えられていると思うんですけども、とはいえコンパクトに情報を届けて拡散して、まあ、より多くの人にね、見てもらう、いや聞いてもらうだな聞いてもらうという体験をしなければ、まあ、やっぱりね、音声配信も今本当にコンテンツがね溢れてますから、新しい読者をね、新しいリスナーを獲得するということにおいては、やっぱりね、そういったショートの波にも乗っていこうということだと思うんですね。そしてこのショートの波はオトバンクだけではなくて他にも来ているので紹介します。例えばですね、 Spotify、 こちらはですね、最近ビデオポッドキャストがね話題にはなっているんですけども、なんとショート動画も投稿できるようになりました。日本国内では実際のショート動画の露出はまだなんですけども、もう実際管理画面から投稿ができるようになっています。ですので私も、音声をポッドキャスト配信する、そしてビデオポッドキャスト用の動画を後で登録する、さらにクリップと呼ばれるショート動画も登録するということをやっています。実際ですね、Spotify にポッドキャストを配信して、まあ、Spotify のね、強力なレコメンドによって、新規のリスナーさんを増やしているというポッドキャストが非常に多いですから、まあ、そこの露出がさらにショートも増えていくという意味では、非常に強力なんではないでしょうか。そして、こちらはオーディオ音声ではないんですけども、アメリカの Amazon、なんと、Kindle の要約機能というのが実装されるそうです。さらに、他にはですね、出版界ではこんな動きもあります。講談社がポッドキャスト番組を始めたんですけども、なんとこちらはですね、傭兵の時短ブッククラブということで、書籍もねコンパクトにまずは情報を届けて、まずは知ってもらおうというコンセプトの番組だと思われますんで、まあ、今後もこのショートの流れは増えていくんじゃないかなと。いやー、ですからコンテンツが、クリエイターエコノミーが、まあ、注目され始めてから、コンテンツがね個人でも発信できると、売買できるということにはなったわけですけども、一方でね、爆発的に増えてると。でもリスナーや読者というのは当然その時間が増えるわけではありませんから、まあ、奪い合い競争がね激化するという流れになっているわけです。そういった中で、ショートでいろんなところに露出していこうというニーズが高まっているというのは頷けますし、そういったところに各プラットフォームもね乗っかって、そして新たな注目クリエイターを育てていくというところに向かっているんじゃないかなというふうに思います。ですから何事もコンテンツをまずはコンパクトにショートにお届けして、新規の人に見てもらおうと、聞いてもらおうという動きは本当にこれから広がっていくと思います。今後も注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら、
2025年4月1日ウェブメディアミュージックマンの記事です。東急×スポティファイ田園都市線の特別列車スポティファイポッドキャストトレインを4月13日まで運行。
いやー、すごいですね、スポティファイ。4月から始まる新年度に向けた、まあ、新学期、新入生の通勤通学のね、 需要にもう完全にロックオンして、なんと田園都市線の車内広告ジャックというのを行ってますね。各所で SNS でもう投稿されていまして、まあすごいですね。いつもの電車にちょっとした発見を。そうなんですよ。大人気の北米とかでは、まあ、車の中でね、聞かれるということも多いポッドキャストですけども、日本においては、通勤通学、そして、効率よく情報収集しようといった経営者や意識の高い層というリスナーが多くを占めるというデータが出ていますので、まあそういった中でね、通勤通学を狙った交通広告というのは、まあやはりね、インパクトありますよね。そして、Spotify が、まあ、ジャックをしてくるということですから、矢が王にも目に入りますよね。そして、もう現在では、ポッドキャストというフレーズの認知度は、もう TikTok とほぼほぼ同等ですから、これまでね、音声馴染みがないという人でも、ちょっと興味が惹かれるんではないでしょうか。交通広告をジャックするということでは、番組についてもね、紹介がされています。例えば、人気ポッドキャスト番組のチャポンと行こう。こちらはですね、女性、丁寧な暮らしというようなフレーズに敏感な方々に刺さるものだと思うんですけども、こちらが紹介されています。やっぱりね、コンテンツありきで広告というのはね、展開していくと、あ、じゃあ、Spotify ダウンロードしてみようかな、なんていうふうになるはずですから、いつかね、私もこの番組もそういうふうに紹介される番組になるといいな、と思って見ていました。皆さんもぜひ SNS でチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。そんな Spotify なんですが、もう一つ取り上げたいニュースがあります。それがこちら。
2025年4月5日、Spotify Japan 株式会社、公式リリースです。世界中のポッドキャストクリエイターを称える Spotify の新たなグローバル表彰プログラム、クリエイターマイルストーンアワーズにて、国内番組では、霜降り明星のオールナイトニッポンがブロンズ受賞。
先月、ジャパンポッドキャストアワードも終わって記憶の新しいところではあるんですけども、なんと Spotify がですね、グローバルで単独で表彰プログラムというものを発表しました。それがクリエイターマイルストーンアワーズです。そして日本国内では霜降り明星のオールナイトニッポン、こちらがですね、ブロンズを受賞したということです。おめでとうございます。いやー、もう押しも押されぬ超ウルトラ人気番組ですよね。もちろん日本放送という地上波初の番組ということでは、まあクオリティはね、折り紙付きではあるんですけども、一方でグローバルで展開される中で受賞ということですから、そのクオリティもね、もう世界レベルということですから、これはね、本当誇らしいですよね。ゴールド、シルバー、ブロンズというランクが発表されていますが、彼らが取ったブロンズについては、日本においては5000万回以上ストリーミングされているということなんですね。そしてゴールドなどは世界的に有名なクライムジャンキーですとか、ジョー・ローガンさんの番組が軒並み並んでいるという形になります。ですから、まあそういった世界的に超有名な番組と肩を並べる、そんなところに上り詰めた霜降り明星さんと言えるんではないでしょうか。今後も注目です。そんな地上波ですけども、永野芽郁さんがオールナイトニッポン X で番組が開始されましたね。もうすでにSNS では非常に人気になっていまして、本当にトークもね、お上手なんですよね。インスタライブとかでもすごくこうリスナーさんとのコミュニケーションも上手くて、本当に、ね、音声配信もファンがたくさんつくというのはわかるなという感じです。ぜひ皆さんも聞いてみてください。音声ライブアプリです。ラジオトークなんですが、ギフトコンクールが開催されます。それから音声ライブアプリのスプーン、いやースプーン攻めてますね。実験室という、まあ、実験的な企画が立ち上がっていて、まあ、その第一弾として、スプーン歌唱バトルという企画が始まって、その出演者を募集しています。いやー、本当キャストの充実ですとか、広告配信ですとか、そして、こういう新しい試みをするというようなことも、本当ね、まめにやってるんですよね。やっぱりすごいですよね、スプーン。ですから、スプーンの収録配信にあたるキャストと呼ばれるカテゴリーなんですけども、こちらもですね、本当にいいねの数が1000とかですね、2000とか、もうそういう桁で人気番組がいくつもあるんですよね。いや、本当すごいですよね。国内ポッドキャストプラットフォーム、リッスン。最新の企画としては、春企画、春うららつながリッスンという企画が始まっています。リッスンはですね、こういった、イベント、多くの番組が、登録して、イベント的に盛り上がることができる、イベント機能もね、実装していて盛り上がっていますよね。注目していきましょう。国内、サイバーエージェントが運営する音楽サブスクのアワ。 こちらでですね、スピッツのロビンソンという曲の30周年記念の企画が行われるそうです。いやーもう30年前なんですね。いやー昨日のように思われますけどね、すごいですよね。その他プラットフォームの話題はぜひ無料のニュースレターで読んでください。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら。
2025年4月5日、株式会社テールポット公式リリースです。アニメ義妹生活の ASMR 音声作品、綾瀬咲、CV 中島由紀、他が販売決定。DL サイトにてストアページが公開。原作者自ら本編裏側の日常を表現。
今週はオーディオ関連の話題です。中島由紀さんは超人気声優さんでして、まあ、主にですね、ソーシャルゲームと呼ばれるゲーム界隈で人気の声優さんです。ウマ娘ですとか、多くの人気ゲームで人気キャラクターの声を担当されています。その中島さんがですね、ASMR、囁きですとか、そういったボイスのコンテンツをリリースするということで話題になっています。リリースするプラットフォームは DL サイトというプラットフォームでして、こちらでもう発売前にもかかわらず300以上のお気に入り登録がされているという人気ぶりです。さてここで DL サイトというサイトを皆さんご存知でしょうか？こちらはですね、国内東京にあります株式会社エイシスという会社が運営していますコンテンツダウンロード販売のサイトです。オーディオ以外にもですね、ゲームですとか素材などを販売しているサイトです。そして個人でも、もしくはサークルといった単位でも販売ができるクリエイター向けのサイトになっています。こちらでボイスのカテゴリーを見てみましょう。人気ランキングがあります。こちらのですね、例えば1週間の人気ランキングのトップを見てみますと、すごいんですよ。こちら販売数も書いてあるんですが、1320円のボイスが販売数792と。それから24時間ランキングの方でもトップが1056円のボイスで525ということなんですね。どうでしょう？で、これ同人サークルが作っているボイスなんですよね。もちろんイラストやボイスについては有名な絵師さんとかそういった人たちにアテンドすることはあると思うんですけども、それでもですね、個人制作のレーベルで配信をして、まあ、これだけの数がね、裁けると。24時間で500以上ですからすごい数ですよね。実はボイスもですね、こんな大きな市場になっているんですね。まあ、とはいえ、大人向けのコンテンツではあるので、まあ、これをもってね、音声配信の市場が伸びる、広がっていく、大きいですよ、とは私も言いませんけども、実はこういう世界もあるんだということ、ご存知なかった方はぜひ知っておいていただきたいなというふうには思います。やっぱりね、音声でしか伝わらない、音声だからこそ良さが味わえるジャンル、コンテンツっていうのもやっぱりあるんですよね。だからそういうところには本当にファンがね、必ずいるんですよね。ですので、今ビデオポッドキャストも話題にはなっているんですけども、ただやっぱり動画だからこそ伝えられるもの、逆に音声だからこそ伝えられるものにこだわっていけば、まあどういう媒体でも実はどれに乗っかっていこうかな、ビデオポッドキャストやらなきゃダメかな、なんてふうに悩むことは実はあんまりないんではないかなというふうに思います。皆さんはいかがでしょうか？そしてこのオーディオコンテンツ、海外でもオーディオブック非常に伸びていまして、日本国内でも音声市場としてはオーディオコンテンツがまずは伸びていくんじゃないかなというふうに思うんですよね。そういう意味ではこんなニュースもあります。
2025年3月28日、株式会社アニメートホールディングス公式リリースです。人気の完全ワイヤレスイヤホンなどが当たるアニメートが運営する音声ドラマ配信サービスポケットドラマ CD で、ポケドラ春の大プレゼントキャンペーンが3月28日開始。
国内アニメ関連のグッズ販売大手のアニメイト、こちらがですね、ポケットドラマ CD のキャンペーンをやっています。そしてですね、キャンペーンもですね、すごいんですよ。完全ワイヤレスイヤホンをプレゼントしたり、有線イヤホンをプレゼントしたりなど、こういう、なんでしょうね、物をプレゼントするっていうキャンペーンっていうのは、本当に気合が入ってると思うんですよね。ほら、郵送したりとか、すごい手間がかかるじゃないですか。それを業界大手のアニメーターが行うということでは、ある程度反響があるからこそやってると思うんですよね。ですから、だいぶなんか時代が変わってきたなという気がします。そして、そうそう、オーディオコンテンツにおいても、やっぱりショートの流れがあって、ショートドラマの人気ドラマのボイスが、 販売はされたり、または二次三次という超有名人気 VTuber のブランドレーベルのボイスがまた新たに発売されたりなどなどですね、本当オーディオコンテンツ勢いが止まらないなという感じです。2025年結構オーディオコンテンツ来るんじゃないかなというふうには思いますが、皆さんはいかが思いますでしょうか。ではどんどん行きましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん始まっています。人気声優の桜あやねさんのトーク番組始まりますね。 Spotify で始まってます。それからですね、ノートで有名な深津さんが、ギルドトークということでポッドキャストを始めています。第1回のゲストは実業家のケンスーさんです。本当最近 YouTube ですとかいろんなメディア展開されていますよね。まあご本人さんは AI が普及するにつれて、やはりこう IP、まあ、個人をねどんどん出していこうということで意識的にとは言っているんですけども、本当にいろんな番組出てますよね。そしてこの番組もケンスーさんががっつりフューチャーされています。フォートナイトという人気ゲームがありまして、そのゲームマップを制作しているネイバーという会社のノトフさんとケンスーさんがビデオポッドキャストでフォートナイトの活用術を紹介するという番組が始まっています。私もフォートナイトのゲーム作りはするので非常に興味深いですね。あとは海外ですと、あのマイクロソフトのビル・ゲイツ、ビル・ゲイツの娘さんがですね、女性起業家向けにポッドキャストを配信したとのことです。あとそれからですね、今週ポッドキャストアワードも受賞された肋骨パキオさんという国内人気パーソナリティさんがいらっしゃるんですけども、こちらの肋骨パキオさんがですね、エイプリルドリームポッドキャストという企画を、ハッシュタグの企画をされていまして、そのプレイリストが Spotify で公開されていて非常に話題になっていました。多くの人気ポッドキャスターさんたちが、まあ企画に乗っかってね、そしていろんな配信をされて、そのプレイリストが溜まったということですね。そう、やっぱり Spotify の魅力の一つって、このプレイリストなんですよね。なんか最近はあんまりプレイリストを絡めた企業のキャンペーンとか、あんまりちょっと以前よりは見なくなったような気はするんですが、そう、プレイリストはね、本当他の音声配信プラットフォームもどんどんなんか実装してほしいなとは思うんですよね。YouTube でもほらプレイリストってね、いろんなプレイリストありますし、そう、プレイリストはね、なんかもうちょっと広がってくれるといいなという気はするんですよね。なぜかというと、ほら、プレイリストってどういうふうに組み合わせるかっていうところが腕の見せ所じゃないですか。で、これって一般素人でもこう、まだまだブレイクできる余地があると見ています。もちろん有名タレントさんや有名な実業家の方がおすすめするプレイリストというのももちろん価値はあると思うんですけども、でも個人の人が例えばこれを学びたい、そんな人が聞くおすすめのポッドキャストのエピソード集はこれみたいなものとか、あとは Spotify で流行ってますのはミサジグリーンアップルの入門者ならおすすめの曲はこのプレイリストみたいな感じでレコメンドされるというようなものいうのは、まあ、いわゆるキュレーションと呼ばれるジャンルですけども、そうそう、ここはね、まだね、その一般人でもまだ入り込める余地があるんじゃないかなという意味では、いろんなプラットフォームがもっとね、実装してくれるといいなと思うんですけど、ね、どうなんでしょうね。あとは最近やっぱり YouTube で音声配信をする人たちが増えてきたので、ここのジャンルをね、私もどう扱おうかっていうのはちょっと悩んではいます。そうなんですよね。結局ビデオポッドキャストやるという流れがあったとしても、じゃあ YouTube だけでいいじゃんって話も出てくるわけでして、例えば魚釣りのルアーフィッシングってあるんですけど、ルアーの擬人化をしたルアープリンセスという二次元のVTuber のコンテンツがあるんですけども、それラジオ番組が YouTube で始まったんですね。というように、なんか YouTube の音声コンテンツというのも結構な一大勢力になっていて、ここの扱いは私もどうしようかな、なんかいいジャンルの呼び方がないかな、なんていうのは、ちょっと考えてたりします。まあ YouTube ラジオでいいのかな。ただ、ビデオポッドキャストとも相まって、今後も増えていくと思いますので、注目はしていきたいと思います。制作関連では今週、ポッドキャストプロデューサーのコンさんがビデオポッドキャストで Adobe Audition という音声編集のアプリの実際の操作画面を紹介して解説をしてくれています。Adobe Audition、興味ある人はぜひチェックしてみてください。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告 AI、その他もろもろいきましょう。まずはこちら。
2025年4月2日、ウェブメディア、ミュージックマンの記事です。音楽サブスクの市場シェア、Spotify が安定の首位、 Apple Music 不調、YouTube Music 好調。
今週はデータに関する話題です。以前、ポッドキャストのシェアの話題をお届けしました。今週はですね、音楽サブスクの市場シェア最新版ということで、皆さん、なんとなく頭に入れておきましょう。こちらはですね、イギリスの音楽専門コンサルティングファームのメディアリサーチというところが発表したものです。2024年の10月から12月期ということですね。結構拮抗してるんですよね。Spotify が 32%、中国テンセントが 15%、Apple が 12%、Amazon、YouTube が 10%、10%、そしてその他というふうになっています。そう、世界的に見ると、やはりその中国のテンセントミュージック、こちらもですね、非常に大きな勢力ですよね。ただまあ、Spotify が3分の1をまあ占めてるというところは、まあまあ、相変わらずの安定感だなという感じですね。ただ、成長どころとしましては、YouTube ミュージックということがこの記事では書かれています。そして、音楽サブスク自体も 850% の伸びということで、いやー、すごいですよね。で、先日、私のポッドキャスト仲間の足利浩二さんと、X のスペースでコラボをしたんですけども、彼が言っていたのは、中国の SNS、レッドノートというんですけども、これが非常に反応がいいということを言っていました。そういう意味では本当に音声配信でも中国のポテンシャルというのはやっぱり大きいとは思いますので、このテンセントの動きも注目はしていきたいなというふうには思います。そしてやはり伸びているのは YouTube ミュージックということで、前年比が 12% 拡大ということですから、まあ、今後もやっぱり伸びていくんでしょうね。では、どんどん行きましょう。今週はですね、AI 周りは、特に音声周りではあまりなくて、AI 周りはチャット GPT が本当に今話題をさらってますからね。画像生成の方がね。ただ、音声広告では、電通ジャパンが音楽ストリーミングの広告調査をしたということで、業界の方々には話題になっていました。AI 周りでは、おしゃべり AI ことも、この番組でも以前紹介したことがありますが、コトモのキャラ共有機能が実装だそうです。それからボイスの方も追加ということですね。キャラクターが魅力になれば AI であっても、いずれね、課金ポイントが出てきますから、まだまだ勢い止まりそうにないですね。ね、これ以上、こっから先、コトモとおしゃべりしたい方は課金とかってすればいいだけの話なので、そう。こういうキャラクターに飲み込ませて、どんどん、アプリにはまらせていくっていうタイプのものは課金ポイントはね、いくらでもすぐ作れるので、今は、ユーザーさんをひたすらはまらせていくっていうフェーズなんでしょうね。というわけで今週もいろいろなニュースがありました。新年度皆さんいかがお過ごしでしょうか？私はですね、相変わらず本業の方は変わらず同じ仕事を続けています。そしてこのポッドキャストもですね、いろいろ改変をしようとは考えてはいたんですけども、結局、うまいスキームを考えられず、同じ形で進めていこうとは思いますので、皆さん今後もですね、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。ゆるいながらも一日ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐやが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスでの音声配信界隈のニュースに関する解説コメントなどで音声配信界隈を盛り上げようと頑張っております。ぜひ皆さんフォロー登録今年度もよろしくお願いします。最近飲んで美味しいなぁと思ったお茶があります。コーン茶です。トウモロコシの葉っぱとかヒゲをお茶にするんだそうで、本当にね、甘い香りがするんですよね。飲んだことがない方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ試してみてください。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、バイバイ。